ヨナが神の御心によって神の囚人とされたと同じように、使徒言行録9章に登場してくるサウロ、この人も旅の途中で復活された主イエスに出会い語りかけられ、劇的な改心によって神の囚人とされ、以後その生涯を使徒として生きた人物です。このサウロというのはヘブライ名であって、使徒言行録13章9節からはパウロと呼ばれるようになり、まあ、そのあたりから今日のところにも登場してきますバルナバという人と一緒にイエス・キリストの福音を異邦人に明かしし始める、いわゆる異邦人伝道に本格的に乗り出すわけですけれども、今日のところではまだサウロと言われている時期です。異邦人伝道を本格的に始める前のことであります。サウロはエルサレムに着き、イエス様の弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたと、まあ、こうあるように、この時にはイエス様の弟子たちがサウロに疑いを抱き、皆がサウロを恐れていた、まあ、それは復活された主イエスに出会う前、改心する前のサウロの立ち振る舞いを知るものであるならば当然でありましょう。使徒言行録の9章1節から2節、そのところからサウロの立ち振る舞いがどうであったかということを知ることができます。サウロはなおも主イエスの弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸教会へ諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった、まあ、つまりサウロはイエス様の弟子たちを迫害していた。イエス様を信じる人たちの集まりである教会にとってサウロは恐ろしい迫害者だったのです。そのサウロが一転イエス様の弟子たちの仲間に加わろうとした。とんでもない、嘘でしょ、あのサウロが我々の仲間になったふりをして一気に皆を縛り上げる、そんな目論みじゃないか、きっとそうだ、皆からそう思われても仕方がない、それなりのことをしてきたわけですから。そのことをサウロ自身も重々承知していたに違いありません。信じてもらえない、恐れられる、当然であります。火を見るよりも明らかなことですから、この時のサウロの心中を想像するならば実に気まずかったでしょうし、イエス様の弟子たちのところに行くのはできれば避けたい、お前どの面下げてきたんだなんて怒鳴られて追い返されるかもしれない、サウロも怖かったでありましょう。ですからイエス様の弟子たちのところに行って仲間に入れてくださいなんてとても言えない、躊躇していたに違いないのです。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主イエスに出会い主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明したと、こうあるのです。このバルナバというのは使徒言行録4章で自分が持っていた畑を全部売って人たちの足元に置いた、つまり自分の財産を全て教会に捧げたという人です。ですから誕生したばかりの初代教会の枝として、その教会に連なる者として人たちと共にイエス様の福音宣教の技に加わっていた、それがバルナバであります。それゆえにこのあとサウロと一緒に福音宣教の旅に出かけることになる。そのバルナバがいわば尻込みしているサウロを連れて半ば強引に人たちのところへ連れて行った。そしてサウロが 旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教をしたという、この次第を話したんです。つまりイエス様の弟子たちに対する、教会に対する迫害を続けていたサウロでありますけれども、そのサウロがダマスコというところに向かう途中で突然天からの光に照らされ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかというイエス様からの呼びかけを聞いた。それから3日間目が見えなくなり、その後目から鱗のようなものが落ちて洗礼を受け、早速にダマスコという町でイエス様の福音を人々に述べ伝えたという、このサウロの歩み、このサウロの歩みを弟子たちのところに行って話したんです。以前は迫害者であった、あなたたちにひどいことをした、でもそのサウロが主イエスに出会い180度生き方が変えられたのだと、今や福音を述べ伝えるものとして立てられているのだと、このことを説明した。そうすれば皆のサウロに対する疑いと恐れはなくなるのではないか、いや必ずや払拭される、バルナバはそう固く信じていたに違いない。ですから使徒たちのところに半ば強引にサウロを連れて行ったのです。実際バルナバにとって、人がサウロのことをどう思うかということは関係なかった。なぜならばイエス様を信じる信仰によってバルナバ自身イエス様に結ばれて一つとされていた、主なるイエス様に捕らえられていた、囚人になっていたからです。イエス様に聞き、イエス様の福音に聞いて信じて、神による罪の許しと救いに預かるものとなっていた。ですからバルナバは何があろうともイエス様の福音宣教のために働くという使命のもとに生きていたのです。ユダヤ人だけではなく、ユダヤ人以外の異邦人に対する福音宣教のために、神が御心によって選ばれたサウロがイエス様の弟子たちの仲間に加えられるということは必要不可欠、絶対それはなければならないんだ。それゆえにバルナバ自身も弟子たちから非難されるということを覚悟の上でサウロを弟子たちのもとに案内したのです。このバルナバの働きによってサウロはエルサレムで使徒たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになったと、こうあります。しかしバルナバが間に立ったとはいえ、仲介者として間に立ったとはいえ、サウロと弟子たちの関係が一足飛びに回復したということはなかったでしょう。はい、分かりましたと言ってすぐに関係が修復されたということはおそらくなかったのではないかと思います。29節にはサウロを殺そうと狙う人々もいたわけでありますから、使徒たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになったとはいえ、緊張関係がそこにはあったでしょう。しかしそのことの次第が明らかにしていることは、ヨナがそうであったようにサウロも神によって捕らえられた人であるということです。思いもよらない驚くべきことが身の上に起こり、神の救い、すなわちイエス様の福音を全ての人に明かしするという使命が与えられた。迫害者であったところから一転イエス・キリストの証人として立てられる、その使命が与えられた。イエス様の十字架と復活の出来事を通して成し遂げられた神による罪の許しと救いを、この世に生きる全ての人に証ししなさいと神ご自身から命じられた、それがサウロです。ですからどうあっても何があろうとも、命を狙われようとも、教えること、そのことを、福音宣教をやめたりはしないんです。神によって命じられたことに従うのです。サウロは 旅の途中で主イエスに出会い、イエスに語りかけられ、それによって目から鱗が落ちた。主イエスを迫害する者から主イエスを信じる者とされ、さらには主イエスを人々に述べ伝える者とされた。すべては神の御心、神のご計画のもとにあって、サウロは主イエスに結ばれ、キリストイエスの囚人となったのです。最初に法律に違反し刑罰に服するために獄に入れられる囚人と、聖書に登場する神の囚人、キリストイエスの囚人、主イエスに結ばれて囚人となった人たちとは違うと、こう申し上げました。何が違うかというと、刑罰に服するために獄に入れられる囚人は、自由もなければプライバシーもない、厳しい規律に縛られる。けれども神の囚人、キリストイエスの囚人、主イエスに結ばれて囚人となった人たちは違います。自由が与えられる。この自由というのは、自分の思い通りのことができる、自分のために好きなように時間を使うことができるといった自由ではありません。神に捕らえられているがゆえに与えられている自由です。主イエスに結ばれているがゆえの自由です。それは別の言葉で言うならば、別の言い方をするならば、人間の支配のもとにあるこの世的なさまざまな束縛、拘束からの解放でありましょう。人がどうあろうとも、この世がどうあろうとも、神の囚人には神のもとにある本当の自由が与えられているのだ。そして神はその一人一人と共にいてくださる。恵みと憐れみのうちに一人一人の命を守ってくださる。一日一日の歩みを支えてくださる。プライバシーは守られるのです。そして神の囚人が守るべき規律というのは、神と人間との正しい関係を保つための約束です。いついかなる時であっても、神と共に歩む、いや神が共にいてくださるという、この幸いのもとに生きるための約束です。それが神の囚人に与えられているもの、神の憐れみと豊かな恵みなのです。この世にあって、日曜日ごとに礼拝に呼び集められている一人一人は、すでに神に捕らえられています。神の招きによって、今ここに私たちは集められている。人の思いを超えて神が働かれ、そして今一堂にここに集められている。まさにイエス・キリストの囚人とされている、神の囚人とされている一人一人です。そうであるがゆえに、人間の支配のもとにあるこの世にあるさまざまな束縛、そういうものから私たちは解放されているのです。神はこの世に倣って生きるのではなく、神に立ち返って神の身元にあって生き続ける、そこにこそ本当の幸いがあるのだ。人間の支配のもとにあるこの世、この世界の現実というのは、争いが絶えません。特に今、平和を考えるこの時、人間の支配のもとにあるがゆえに、人類の歴史において争いがなかった時など一度もない。しかし神はイエス様をこの世に使わされた。神の国はこのようなものであると繰り返し、そのことを人間に指し示すために、一人子イエス様をこの世に使わされた。神の国とは神の支配であります。人間の支配ではなく、神が支配するところ、 そこにおいては全ての人が神の御前にあって同じく生きられる、平安に生きることができる。神の支配に身を置く者は全てが本当の自由が与えられ、そして神の前に正しく生き続けることができるのだ。そのことのために神は常に働いておられる。囚人という言葉、この世にあっては人聞きの悪い言葉であります。しかし私たちは神によってすでに捕らえられている一人一人である。そのことを本当に心から受け止めるのであれば、私たち一人一人は今日この一日、大いなる神の憐れみと恵みのうちに、幸いのうちに生きることができる。その一日一日を神様は私たちに備えてくださっているのです。祈ります。